音楽ポッドキャスト番組レディオ DTM。 このエピソードは Spotify のミュージック&トークの機能からトーク部分のみを切り抜いたバージョンになります。さあ、レディオ DTM 佐藤直です。いつも通りメンバー紹介します。まずは金子さんです。
はい、金子です。ディレクターやってます。
あ、そうだ、ディレクターつけられちゃった。テイク2なのにつけ忘れちゃった
テイク1でもつけ忘れたし
テイク1でも2でもつけ忘れちゃいました。テイク3はないですから、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、そしてマンチュウです。
はい、マンチュウです。スタッフやってます。
スタッフつけ忘れちゃった以上です。
わざとね。
以上です。イワティが今日はちょっと休みということで。
はい。
うん、はい。ちょっと寂しいですけども。実はというか、まあ、これといったなんていうんですかね、アップデートがない状況でして、まあ、言ってもほぼ家にいる状態なので、やることといえばやっぱりまあ、かまいたちのスロット動画を見ることぐらいですか。
わかる。
わかるんだ。
わかんないの？あ、そうか、マンチュギャンブル、あれだもんな、依存症だもんな。
ね、違うよ。依存症になっちゃいけないから。
ギャンブル嫌いでしたよね。結構ね。
警戒してるんだよね。
そう、止められてるの。
止められてるんだよね、ギャンブルをね。いやー、スロット動画めちゃくちゃ面白いけど、仲間たちのやつ。素晴らしかったっすよね、うん。スロット動画って俺基本あんま見ないんすよ。よくやってんじゃん、柴田とかさ。うん、なんかいろんな人
いろいろいるいるよね。
そう、最近 YouTube を、俺やっと最近 YouTube を見るようになってきたの。
うん。
ここ1年ぐらいかな。やっぱこうコロナもあって、家でさ、動画見るものって言ったらさ、Netflix とかテレビとか、まあ大体 Netflix、TVer、プライムビデオとか NBA が始まったら NBA とかになるんですけど、なんか結構トゥーマッチな状態になってきたりもするじゃないですか。あまりに家にいると。
うん。
うん、なんか、レディオ DTM のゲスト会の中にあった真夏の夜の怖い話がいいじゃん。
うん、
でもやっぱ毎週真夏の夜の怖い話は嫌じゃんっていう思うわけ。うん、まあ、そろそろやるからちょっと布石でもあるんですけど。うん、そうした時に YouTube って、あれね、金子さんと好きだったけど、ちょうどいいんだねって思ったわ。
うん。
これ何も気にせずさ、集中しないで見ますよね、YouTube って。
そうね、そんなに、まあ、集中して見るものもあるだろうけど、
うん、
基本的にはまあラフに、それこそスマホで見たりするんで。
そういうことね、うん、なるほどね。でその中でやっぱ人がスロット打ってる動画って一番集中しなくていいから、う
ん、そうね、あれ焚き火と一緒だから。
そう、焚き火と一緒焚き火と一緒の動画だよね、マジで。
嘘、焚き火なの？
焚き火、まあ、焚き火に近いかな。ただ、集中してないじゃないですか。でも、音は聞いてるんですよ。
うん、
あ、ちなみにこれ、ちょっと詳しく説明する。まあ、見た方が早いんですけど、かまいたちの二人が、昔あったパチスロ機、北斗の剣を撃つんですよね。うん、で、二人は、もうずっとスロット大好きで、パチスロが。パチンコもすんのかな？
パチンコもする。
で、よくギャンブルの話をするんですよ、YouTube。のチャンネル内で。で、なんか最近特にスロットの話が多くって。
なんかね、それがね、めっちゃ再生数が回ったのよ。
あ、そう、あ、なるほどね。予想外に回ったみたいな。
パチンコの、なんか、ギャンブルの思い出とか、そういうのがなんか跳ねてって、うん、その中で、例えば、その今まで一番負けた、あの、スロットの台とか、
ね、
今まで一番面白かった台みたいなのを、
ベスト3みたいなやつ、ね、
そうそう、やり出して、なんか、普段のなんか、芸論みたいなことだったりとか、芸人っぽいアプローチのことよりも、そっちの方が全然人気っていうことが。
あ、人気なんだね。
その、YouTube 上ね、の再生数の意味で、うん、その、手応えがあって、
うん、
っていうのが今加速してってる段階。
なるほどね。うん、いや、すごいよね。なんかスロットブームなんだよね。かまいたちのチャンネル的には、めちゃくちゃスロットブーム。で、しかも、一番いいのは、かまいたちの二人って、俺ら、同世代なんだよ、
うん。
ほとんど。ほとんど変わんないと思うんだよ。だから、同じ時代生きてる分。で、同じフロアいる可能性あるんだよ。
そうそうそう。
同じフロアで湧いてる可能性あるから、
うん、
音楽の話じゃなくてパチンコフロアとかスロットフロアの話。
確かにそう言われてみれば合ってた気がするもん。
なんか隣で打ってた気がする。吉宗で隣なかったっけみたいな。ちょっとあんまり時代をなんていうんですか、収縮させて特定していくと、ちょっと俺なり金子なりの素行の悪さが目立ち始めるんで。あんまり言えないんですけど。あれって、あれいつだったみたいな。いつ時代みたいな感じあるんですけど。まあその中でも特に、その同じフロアにいたような同世代の人間としたら、まあ、打ったことないことはないっていう、なんていうのかな。全員が打ってた台。
そうね。避けられない台ね。
絶対に避けられない台っていうのが北斗の拳だったんですよ。スロットの。
うんうん、
で、スロットってね、大当たりしたら500枚とかっていうこともいっぱいあるんですけど、北斗の拳はね、大当たりしたら100枚ぐらい。でもその100枚の大当たりが何連チャンするか分かんないですよ。みたいなイメージの台なんですよ。だからね、興奮しましたよね。大当たりを引いてからが楽しい台なんて、当時あんまなかったと思うんですよ。まあ、ちょこちょこあったんですよ。やっぱり大当たり引くまでが面白いことの方が多かったんですけど、僕はやっぱ、北斗引とかやってからは、大当たり引いてから面白いな。で、そっからゴッドとかにハマっていくんですけど。で、その、北斗の拳をかまいたちの二人が、最近よく話に出している分で、生配信で、実機を実際に買って、北斗の拳の。それの、ラオウ昇天するまで帰れませんみたいな客をやったんですよね。うん、で、ラオウ昇天ってのはどういう、まあ、これなん、長くなっちゃうな、スロットの話するとな。説明が必要だから。まあ、さっき言った大当たり何連チャンすんのっていうのが、20連チャン以上かな。
そう、確か。うん、
すると、ボーナスが終了しちゃうって時の演出が変わるんですよ。20連以前は、北斗の拳の剣士郎が、負けちゃうっていう演出なんだけど、で、ボーナスが終わりですって演出なんだけど、20連以降は、剣士郎勝って、ラオウが天に帰っていくと。我が人生に何の後悔もなしみたいなやつを言って、帰っていくと。それが20連なん。それが、要は、つまり、ラオウ昇天っていう到達点になるんですけど、それをやるには、まあ、ボーナスを引く、それが連チャンする、さらに20連チャン以上するっていうものを生配信やると結構、気が狂ってますよね。なんていうか。まあ、無理だろうって感じなんですけど、で、しかも、ほとんど喋りもしないし、熱いとか、スイカ引いたとか、なんや、またこのステージかとか、しか言わないんです。ただそれ15万人見てたからね。
おかしいよ。
マジでなんか、肩組んでる印象だったもん。なんとなくこう、お前ら好きだったよなみたいな。
何それ。
いや、すごくない？
いやね、あれはね、俺も結構衝撃で、しかも、うちらもさ、うちらもっていうか、俺も普段の仕事もそうだけどさ、まあ一応その、エンタメに関わっていて、面白いものをその作って届けるっていうのが仕事じゃないですか。で、俺その配信だったか分かんないけど結構衝撃的だったし、いろいろ考えさせられるのが、かまいたちはそのスロットにめっちゃハマってたんですよ。でもかまいたちはもうその時組んでて、でネタ合わせしようって言って約束するんだけど、5分スロット打ってからやろうかって言って、もう1日それやっちゃうみたいな、そういうのを繰り返してたみたいな話をするんだけど、若き日のかまいたちは。で、負けたりとか勝ったりとかして、で、ネタ合わせしないで帰るんだけど、帰り際に、俺ら、北斗の拳よりも面白いネタ作ろうなって言って別れるんだって。要は、その、かまいたちは芸人っぽいこともしてるんだよ、YouTube で。
してるね。
してるんだけど、それよりも、北斗の拳をただ打ってるだけの動画の方が回るんだよね。だから俺らまだこれの代よりも面白いことできないかっていう、
ああなるほどね、
こともポロッと言ってて、
ああそうかそうか、なるほど、そんなこと言ってたか。それすごいエモいな。
エモいんだよ。
楽しいもんな。
やっぱね、あれはすごかったね。
いやすごい、
そんな人が打ってるの見て面白いんですか？
面白いんだよ。
面白いから見てるんだろう。
面白いんですかって思うじゃん。俺も思うんだ。うん、面白いのかなって。人が売ってる動画見て。だから、したら、面白いなって思うわけ。いや、俺、面白いと思ってるわ、この退屈な動画って自分でもびっくりするわけ。で、それを、パッて見たときに、15万人が見てるってなったときに、これは面白いんだよって思うよね。なんつうか、確信が持てる。
だってな、俺らの時も、だって、ずーっと打ってさ、負けてさ、あー2万負けたわ、みたいなさ、日あったじゃん。うん、2万とか3万が負けちゃったわ、みたいな、うん。これだったら、なんか新しい機材買えたよな、みたいなさ。
うん。
そんなのいっぱいあったじゃん。
あったね。
で、それ面白いって言われたらさ、難しいけどさ。
うん。
でも、そっから抜け出せないっていう、ある中毒性はやっぱあってさ。
うん。うん。
その呪い、未だにっていう。
要はね、面白いって認めたくないだけだよね。うん、なんつうか、その、損とかしてるから、損得で考えると、
う
ん。
そうそうそう。
でもね、うん、もうね、やっぱ大人になったけど、面白いよ。うん。レディオ DT も頑張んなきゃいけないなと思う。
いや、さらにあれのすごいのは、そのスロットの。
すごい話すじゃん、お前、急に。いや、
俺はね、だ結構衝撃的なのよ。
何が？
その状態が。そのかまいたちの。
かまいたちの生配信の3時間の打ってるだけの動画を15万人以上見てる。
見てるっていう状況が。
事象が。
うん。で、なんかいろいろ考えちゃうし、で、なんかその配信じゃないんだけど、よくスロットの話をするときに、かまいたちしかスロットしてないわけ、その空間に。配信を作っ、あの、動画を作ってるメンバーの中に。
うん。うん、
で、作家とかが、それはど、なんでそうやるんですかみたいな質問すると、カメたちが、思う、うん、お今1万やるからお前打ってこいみたいな、打たんとわからんわみたいな感じのくだりが結構あるわけですよ。
はい、
うん。で、その中で、あの、美人マネージャーでおなじみの、あの、
川
沢さんとかもそういう風にいじられてたんだけどね。
うん、うん。
川沢さんわかるかみたいな。ね、わかんないです、みたいなので最初言ってたんだけど、うん、で、その川沢さんに、北斗の実機があるから、
うん、
指南するみたいな動画もあるんですよ。
うん、
うん、こうやって打つんだよっていうね、うん、
で最初よく分からなくやってく川沢さんが、
うん、
どんどんハマってくんだよね。
うんうん、
でその生配信中も川沢やれやみたいなんで、
そうね、
やるときにやりたいって言ってやるのよ川沢さんが。
へえ、
うん、うんうんうん、
だからこの中毒性っていうか、
うんうん、
改めてちょっとすげえし怖いなとも思うし、
うん、
でも俺それをでもっていうか、その中毒性が面白い、まあ理由じゃないですか。何度も要はやっちゃう、うん、なんでって言われたらさ、俺らも分かんないんだよね。
誰も
麻薬だから。
誰も。
全然やっていい麻薬みたいなもんだよ、本当に。うん、あれだって多分アドレナリンとかエンドルフィンみたいなのが多分出てんだよね。
うん、
だから、うん、何が楽しいかって言うと分かんない。その、押してる瞬間が楽しいの。この演出がここが楽しいんだよとかじゃない。全部が楽しいの。打ってる時間の全部が。
そうね、
選んでる時間と。だそれって一番中毒だよね、多分ね。カバサワさんも多分そこに多分張りかかってると思うね。
張りかかってる、あれは。
うん。張りかかってるよね。この演出が見たいんですよっていうのは最初だけなのよ。
うん、
見たらじゃあどうすんの？やめるの？いや、映すっす、みたいな。あ、もうじゃあ抜け出せないっすね、みたいな。
それでも。カバサワさんの人生はちょっと狂わされてませんか？うん、
そんなことないって。絶対こっちの方が楽しいんだから。
くれ始めてるんじゃなくて、こっから始まったに過ぎない。
いや、そうだね。やっと打ったのって、
うん。やっと人生が始まったの。う
ん、打つべきなんだ、ほんと今、わっ、進化スロットか。
やべえ。
ごめん、ちょっと無理だったわ。恥ずかしくて、なんかわかんないけど。ああ、打つって言ったと思う。最初俺、ぜーざいって言おうとしたんだけど、ああ、今絶対、死んだと思って変えたけど、恥ずかしくて。
どっちもダメだよ。どっちも P 入れたよ、今。
はい、というわけで、皆さんもスロットね、やってみてください、ね。謎の締めになっちゃった。はい、というわけで今日は企画やりますので、最後までお楽しみください。
ポッドキャストミュージックプログラム、レディオ DTM。
この番組はスポンサー大募集中のレディオ DTM の制作でお送りします。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう、レディオ DTM。
さあ、というわけで今回なんですが、今回もね、Spotify に新たな音声コンテンツの楽しみ方、ミュージカルのトークというね、ものが加わりましたので、それを活用した企画を行います。ちょっとタイトルの前に一応改めてミュージカルのトークの説明をしておきましょう。ポッドキャストとして音声を配信している中に、Spotify の楽曲が組み込めるようになるというものですね。しかも、今までもね、ポッドキャストと楽曲を組み込んでプレイリストにしてましたけども、このサービス、ミュージカルトークの場合は、無料ユーザーでも、ちゃんとこちらが指定した順番で聞くことができると、いうことですね。で、はい、無料ユーザーの場合は、ただ、楽曲が一部分のみしか聞けない。30秒らしいですね。で、まあ、これまで、なんだ、名曲ちょい聞きスペシャルとか、あと、先週はカラオケでしたっけ？
カラオケ一曲目選手権で、
他人の回ですけど、いい回ですけど、他人の回、やったりとかしてて、その要はこの機能をうまいこと使った音楽との出会い方みたいなところを我々は提示していますと、でまあそしてね、そっからさらに今週はね、新しい音楽の出会い方、そしてそこからの掘り方、広げ方っていうところについてね、このミュージカントークを使ってね、ちょっと発表していこうかな。発表。なんか今日全然ね、全然単語が出てこないんだよ、この人に。なんかわかんないけど。まあ、いわゆるディグルってやつですね。
はい。
はい、音楽をね、どんどんディグっていこうかなと思います。まあ、ほんと、ね、かまいたちの話、スロットの話を永遠とした後に急に、真面目な音楽の話をし始めるっていう番組になりそうですけど。まあなんかそんなに、なんていうか、ふざけるとこない気がするので、今日の企画は。割と真面目な感じになるのかな。まあ音楽をみんなで知ろうね、みたいな曲なのかなとは思いますね。で、まあ皆さんはこう、令和3年ね、ですけども、もはや、2年ぐらい失ってますけどね。音楽とはどんなスタイルでやってますかね。おそらく、サブスクで、まあ、プレイリストで、とかが多いんじゃないかなと思いますけど、マンチュどうですか？
いや、もうまさしくそれですね。
うん。
もう今、Spotify が進める曲しか聴いてないっていう、感じになっちゃってるかも。
うん、機械に支配されてるね。AI に支配された世界だ。うん、よくない。はっきり言う。よくない。
いやでも結構これが結構でも、あの、いいとこをえぐってくるっていうか、当たるんですよ。
う
ん、
いや、それはそうだ、うん、新しい出会い方だよね、まさにね。
うん。
そうっすね、ほんと新しいな。
今っぽいやん。
今っぽいっすね。金子さんもそんな感じですか？
まあ、それがベースだろうね。
うん。
うん。まあ、あとはちょっと職業柄なんていうの、そのサンプルみたいなものをさ、早聞きとしてさ、
うん、
ちょっと送ってもらって、プロモーションされて聞くとか、うん、そういうのはあるんですけど、
はいはいはい、
でもそういうこの仕事してなかったらほぼマンチューと一緒なんじゃないかなと思っちゃう。
そのさ、サンプルってさ、何で来んの？急にちょっと話変わるけど、
あのね、だんだんデータになってきてますね。メールで、あの、視聴サイトみたいなのがあって、パスコード打ち込んで聞けますよみたいな、
うんうんうん、
のが、まあ、多くはなってきてるけど、やっぱり CD R とか白番って言われるあのものとか、うん、あと視聴用 の, あのサンプルって刻印がされてるものみたいなのが送られてくるパターンも、まあ、未だにありますね。
あるんだ。まあ、その辺もなんか時代の変化だなと思うんですね。音楽の出会い方、まあ、デジタルで、うん、AI の機能でこう自分の好きなものから推理していくっていうか、こうアルゴリズム使ってなんか提示されていくみたいなのも出会い方として新しいし、結果的にじゃあアーティストがじゃあ何を作る？ CD じゃなくて 音楽を作ってそれをデータでやる、うん、でそれがまた放送局に行ってみたいな、うん、まだ CD はあるけどもデータでもうどんどんどんどんこうストレージ使ってやってますみたいな、これってなんか俺いいことだなってさっき金子さんも言ったけど、いい新しい音楽の出会い方だなってね、あのプレイスのことを言いましたけど、本当にその通りだなとは思うんですよ。でもはっきり良くないって言ったのはやっぱりね、そのなんていうのかな、空白のもののやり取りだけっていうかさ、
そうね、あ
の、フィジカルでないもののやり取りだけだと俺ね、やっぱね、なんかね、血肉になってない感じがすんのよ。
うん、
これなんとなく聞き流しちゃってるような感覚があって、まあ、なんか今日とかはまずこの音楽ね、血肉にしてほしいから、まあ、フィジカルで結果的に買いに行くなり見に行くなりしてほしいなっていうのはあるよね、こういう企画やってるたびに思うけど、うん、なんか今の音楽でデジタルだけで配信してるものを我々がめっちゃこう言ってる、おすすめしてるんだったら別なんですけど、結構最近さ、あの夏メロ感あるもの紹介するじゃない夏メロ感あるものは、まあ、機会があればぜひその当時売っていたものを手に取ってね、なんかこうやってみてほしいなみたいなのはあって、
まあそうね、だからもうちょっと今っぽい、今の人が納得しやすいように言うと、その行動を伴った方が記憶って定着するってよく言われませんか、受験勉強の時とか。
それ今っぽいの
いやだからそのデジタルなものサブスクでもいいんだけど、ただ聞いてるだけ、要は聴覚にしか作用していないじゃないそれって、うん、でもそれを例えばカラオケで歌うっていう、その歌うっていう行動に移すだけで、また多分その入り込み方多分違うと思うんですよね、みたいなことです、
うん
うん、だからレコード屋に行くっていう行為がなくなっていくのは仕方ないと思うし、
うん
うん、でも違うやり方でなんかとかは思います。
デジタルだけで、まあ、触れていくと、なんていうの、血肉にならないって話しましたけども、でぜひその当時のものを手に触ってほしいとかって話も今ねしたじゃない、うん、けどこれなんでそんなことをさ、じゃあ俺なり金子なりがさ、こうなんか言うかっていうと、自分たちがそうしてきたからだと思うんだよね、うん、でそうしてきてた時のものの方がよく覚えてるなみたいな気はちょっとあるんですよ、うんうん、だからこれ、うん、まあ、まさに出会いの話をしてますけど、レコードショップで出会うってことはもうほぼ今なくなりましたよね、うん、
まあね、
欲しいものを買いに行くことになってる感じがするよね、
うん、まあ多分レコードショップっていうのは限定版 CD を買いに行く場所になってるでしょうね、
まあ、特に若い世代からすればって感じなのかな、うんうん、まあそれこそ K-POP とかね好きな人から、うん、まあタワレコたまに僕行きますけど、すごいですもんね、うん、フロアの分け方とかもねすごいなと思いますけど、まあそれを見るのもすごいいいし、実際視聴器でこうねめちゃくちゃ聞き漁ってましたよね、
うん、
もう謎にさ、ポータブル CD プレイヤーが壁にパッてさついてて、
そう
そこにガチャってはめ込んでさ、 CD をその場にあるやつをさ、うん、でピッて押して、でその CD はいくつかなんかこうね、そう4つぐらい提示されてて、
そうそう、3つか4つか選べんだよね、
そうそうそう、でまあそこの CD ショップの CD には店員さんのポップがポンポンポンポンってついてたりとかして、なんか超新星みたいな、うん、UK ブリストルから現れた超新星みたいなめっちゃ書いてあって、何何ブリストルなのどうなのかなみたいな、そしたらこうマシブアタックケーフにあるとか、いろいろこうやっぱいろんな手を使って自分の思い入れなり、固有名詞を出したりなりとかして、まあアーティストをおすすめしたりとかね、そんな感じでまあ出会ってたかな。あとは雑誌、
うん、
ですよね、うん、一番手っ取り早いのは名盤ベスト100とかの買って、もう手当たり次第、まあ読んで、聞いて、うん、図書館行って、全部借りたり買ってするととんでもないから、うん、図書館行って借りたりとかしてたりとか。で、買うときとかは、図書館行くときはそうっすけど、ジャケだけで選ぶっていうね、パターンもありましたよね。
ジャケ買いね、いわゆる。
ジャケ買い。で今、ジャケ買いって、やらないのかな、もうね。どうなんだろうね。
なんか意味合い変わってきてる気はするね。
するよね、
うん。
ジャケットっていうね、まさにこうフィジカルを伴うというかさ、ものとして見たいみたいなとこあるじゃん、ジャケットって。
そうね。だから、
その紙の質感とか、 印刷方法とかって、う
ん、でも今のこのサブスクの時代に合わせるんで、例えば僕がその音楽レーベルというかその会社の人だとして、うん、そのどうやって戦略としてどうやってたくさん再生してもらおうってな考えるんだとしたら、いいデザインっていうよりも、うん、そのなバーって並んじゃうじゃん今ってサブスクだと。
そうだね、う
ん、でその中でどう目立つかっていうことの方が重要だろうなって思うだろう、うん、と
確かに
思う。だから意味合いが変わってきてると思う、
うんうん、なんかあの漢字でっけえの5文字とかさ2文字とかさバーンみたいなのめちゃくちゃ多いよね最近ね、
うん、
あれはまさにあれだよね、画像一発見ただけでタイトルがわかるとか、うん、インパクトあるとかってこと、まあもちろんデザイン性とかもあるんでしょうけどね、その辺はだいぶ変わってきてるかな。まああとは印刷もしなくていいからね、パターンもいっぱい作れちゃうしね、うんうん、なんかその辺はかなりね時代とともに変わった。だから音楽の出会い方もそうだし、なんか触れ方とかなんつうの見つけ方、うん、見つかった時の感覚とかもちょっと違うよね多分ね、
うん、
と思って。マンチューはどうやって選んでましたか、出会ってましたか以前は。
私は音楽はなんか兄から勧められたりとか、
うん、
なんかそういうので出会ってた気がするんですね。あとテレビ、
ああはいはいはい、
やっぱテレビで好きなアニメの曲だったり音楽番組で聴いたことあるアーティストだったりっていうのがやっぱ一番出会い方だったかなって感じですね。
うん、なるほどね。まあ人づて、まあ俺らもね、うん、兄貴とか、
うん、
金子は姉貴か、
うん、
姉貴と音楽の話してるイメージはないですけど、まあやっぱ学校の先輩、
うん、
とかからね、うん、教えてもらうみたいなことはありましたけど、本当に最近俺らも学生じゃないからめっきりしなくなりましたね、そういう話はね、
うん、
あれ聞いたとかあれ知ってるみたいな話を。まあそんな中で、まあ今回はね、そういうちょっと昔ながらのっていうイメージすらもはやあるかもしれませんけど、この考え方って、こんなテーマで音楽を紹介していきたいかなと思います。題して、レーベルで聴こう！レーベルで聴こう短いですね、タイトルが。
うん、
おそらく、まあ、副題が入る前提なのかなと思いますけども。あんまりね、意識される方は少なくなってきたと思いますが、サブスクには楽曲名、アルバム名、アーティスト名だけが出ていますが、その裏にはしっかりと音楽レーベルというものが存在しています。これね、Spotify のアルバムとかシングルの一番最後の、
う
ん、一番下の方に、
ね、
なんか、丸 C とか、
そう
なんか、そういうの書いて、レーベル名書いてあったりしますよね。うん、日本の場合、その音楽レーベルが日本レコード協会という団体に加盟しているものをメジャーレーベルと言ったりすると、
うん、
定義は曖昧ですが、それ以外をインディーズレーベルなどと区分したりもします、
うん、
実はこの音楽レーベルによって音楽そのもののカラーがあったり横のつながりがあったりしていて、海外の音楽には特にそれが顕著です、
はい、うん、
このシリーズではですね、毎回一つの音楽レーベルにスポットを当てて、そのレーベルがリリースしているもしくはしていた素晴らしい楽曲たちを紹介することで、サブスク時代でもレーベル外の感覚を復活させてみようという試みになっています。うん。今回紹介したい音楽レーベルは、クリエーションレコーズ。ということでね。
うん、
まあ。いろいろ説明しましたけど、まずちょっとクリエーションの説明の前に、このレーベル企画ですよ。まあ、うん、ちょっとこう、タイトルまで長めっていう新しいスタイル取りましたけど、映画のタイトル遅めに出るパターンみたいなイメージで まあ、要はね、音楽をサブスクだけで、なんとなく受動的に出会っていく、
うん、
今世の中ですよ、そういうことが多いですよ。その中でじゃあ自分何が聞きたいかな、何をディグりたいかなっていうさ、きっかけはやっぱ必要だと思うんだよ、うん、で大体はアーティストだと思うんですね。私これが好き、例えば BTS が好きとか、うん、星野源が好きとかいろいろあると思うんですけど、その人から じゃあ、呪術つなぎつなげていく場合に、一番手っ取り早いっていうか、一番分かりやすいっていうのは、まさにレーベル。っていうのがありますよね。これ、レコード会社とかね、いろんな言い方ありますけど、まあ、つまり、アーティストの楽曲とか、アルバムとか、いろんな作品を出す会社。っていうのかな、っていうところなので、まあ、このレーベルっていうのは、特にインディペンデントなものになるとね、すごくキャラクター、カラーが、顕著に現れます。だから自分の好きなアーティストがそのレーベルにいたら、特にインディーの場合は、そのレーベルを丸ごと漁っていくことによって、自分の好みがもっと広く伝わるんじゃないかという、見つかるんじゃないかという、ね、そういう企画になっております。で、このね、なんていう、レーベルのキャラクターとかカラーっていうのは特に海外が多いので、今回は海外のレーベル、まあイギリスですね。のレーベル、クリエーションレコードっていうのを、紹介したいかなと思います。金子さん、まずクリエーション知ってますか？
まあ知ってます。
お、ご存知ですか？
はい。
はいはい。どんなイメージですか？クリエーションレーベルって
。いや、だからイギリスで、90年代で、まあ、ヒットアーティストを抱えていたっていうイメージですけど。
なるほど、なるほど。いいイメージですね。その通りでもあります。マンチューどうですか？
私は全く知らなかったです。
なるほど。いいですね。そうなると、一組もハマらないと全くレーベル買いできないっていう難点はあります
か？まあ、それもレーベル買いの一個のね。
このレーベルは好きじゃないな。
そうそうそう。それでもいいんだから。
そうだよ。そう思います。特にクリエーション今回選んだ、僕が選んだんですけど、クリエーションに関しては、まずはイギリスのレーベルであるというところ。で、すごくイギリス的だと思うんです。クリエーションレコード、なんとなくこう。イギリスのアーティストを出してるってイメージがあるんですね、僕の中には。で、簡単に説明文も加えていただいたので、説明すると、1983年。の設立ですね、イギリスのインディーズレーベル、でこれすごく大事なとこなんですけど、1992年、財政難に陥りソニーと契約、これね非常に大事です、そして1999年に全ての資産をソニーに売却して活動を終了。これ99年の話だから、99年までしかやってないんだよね、83年からね、
その短い期間ですね、
16年ぐらい、で、ソニーと契約。ソニーって皆さんね、家電製品とかいろいろ持ってると思いますけど、まあいわゆるアーティスト、をと契約するというところもソニーはやってまして、メジャーに当たるっすね。メジャーレコード、メジャーレコードレーベルになるんですよね。つまりこのインディーズレーベルのクリエーションは92年にソニーに、ちょっとお金ねえから、でもうちいいアーティストいるから、で俺いい目持ってるから、ちょっと一緒にやんね、でもあなたたちの意見も聞くよみたいなことになっていくと思うんですよね。ここがね、このクリエーションの転機ともなっていますので、この辺をまあちょっと音楽とともにね、説明しながら、このレーベルの魅力っていうのをちょっと僕なりに掘っていければなと思います。それではですね、早速どんなアーティスト楽曲が世に出たのか、このレーベルから早速聞いていきましょう。
音楽と喋ろう。レディオ D。
さあ、というわけで、まず3曲聴いてもらったのはですね、ジーザス&メリーチェインでアップサイドダウン、そしてハウスオブラブでクリスティーン、そしてライドでベイパートレイルということで3曲お送りしました。今回はレーベルで聴こう、クリエーションレコーズ編ということで、クリエーションレコーズというイギリスのレーベル、を紹介しつつ、その楽曲と、アーティストを今からですね、どんどん紐解いていこうかなと思いますね。まあ、まず最初に流したジーザス&メリーチェーンアップサイドダウンに関しては、まあ、なんとなくここのゾーンの全体イメージです、僕の。まあ、初期クリエーションから中期にかけてみたいなイメージです。だから僕はクリエーションレコーズってこういうレーベルだよねっていうイメージがなんとなく、植え付けられたのはこの時期のクリエーションの作品かもしれないかなと思ってる。で、まあ、どういう印象があったか聞きたいんですけど、マンチューどうでしたか？どんな楽曲の印象でしたか？それぞれなんか全体的と、なんかざっくりでもいいんですけど。
なんか言葉にするのすごい難しいんですけど、
うん、
全体的に私の好きな感じではあったんですよね。
ああ、そうなんだ。
そう、なんか、ノリノリって感じじゃなくて、
うん、
なんか聞ける、なんかちゃんと没頭して聞ける感じがあるのがすごい良かったなっていう印象。
うんうんうん、なるほどね。
はい、ただ、この曲が好きなのか、このアーティストが好きなのかは、ちょっと他の曲も聴いてみないとなっていう感じではあったんですけど。
まあそうっすね。うん、まあレーベルっていうところで言うと、じゃあ全体的には割と今んとこ好き目？
あ、好き目です。かなり好き目です。
オッケーオッケー。金子さんはどんな印象でしたか？このジザメリハウスオブラブライド。
まあ、僕はなんとなくは知ってますけど、どのアーティストも。
うん、うん、うん。
改めて聞くと、
うん。
まあ、ざっくり言うと、ちょっと暗いよね。
暗いね。うん。
うん。
暗いと思いますね。
うん。ちょっと、なんか、こもってる感じがするよね。社交的じゃないというかね。うん。う
ん、そうっすね。そんな感じはするね。うん、まあ、それがなんか、レーベルの印象っていうか、カラーなのか、うん、そもそもね、イギリスっていうね。
そうね。
感じ、が、まあ、一個こう、湿度としてね。
そうね。
やっぱ出てきますよね。
うん、雨多い感じね。
うん、やっぱり、うん、まあ、印象だけで話してる可能性ありますけど、雨のロンドンみたいな、ステレオタイプ的な。うん、でも、やっぱ思うよね。うん、あ、なんか、カラッと晴れてはねえな、みたいな。LA とは違えな、みたいな感じがちょっとするなって思いますね。うん。で、実際、このクリエーションレーベル、レコーズっていうのは、本当にね、イギリス的なレーベルだなと思ってて、だから金子さんの感覚で、その、まあ、その感じって、うん、まあ、レーベルとしてもしっかり当てはまる部分で、で、音楽の話に移っていきますと、今ざっくり聞いた3曲っていうと、キーワードに出てくるのは、俺はパンクとか、
うん、
あとは、まあ、ジザメリは特にそうだね。パンク、サイケ。
うん、
で、割と言われてたのはやっぱシューゲイズですね、うん。シューゲイザーって言われるジャンル。で、この辺のものにこう目をつけてバコンってリリースを始めたのがアラン・マッギーっていう人物なんですよ。で、他にもクリエーションにはジョー・フォスターって人とエド・ボールって人がいるみたいなんですけど、僕ね、この二人の名前はね、ほとんど知らない。ディック・グリーンっていうのもいますね。なんですけど、あんまりね、なくて、ただアラン・マッギーという人物だけは、まあ、歩けば棒に当たるっていうぐらい、アラン・マッギーに当たりますね。音楽をなんとなく聞いてると。
う
ん、
そうね。俺でも、俺でも知ってるもん。
知ってるよね。
うん。聞いたことあるもん。
うん。お前さ、っていう。どこにいんのいつもみたいな、その、なんかのウィキペディアとか、なんかのライナーノーツとか、なんかの映画とか見ると、アラン・マッギーに紹介してもらってみたいな。なんか、お前誰だ、マジで。どうやらミュージシャンではないらしいし、みたいな。うん、マジ誰だよ、アラン・マッギー。っていう感じは、あったんですよね。カラテカのリエさんみたいな。違うかなんだろうね。日本で例えたいんだけど、全然うまいこと例えが出てこない。
まあ、日本のなんかそのインターネット事業みたいなさ、もうバーッと出てきて、うん、割と黎明期から過ぎて、今に至るまでに、やっぱりその陰にひろゆきありみたいなさ。
あ、二ちゃんのね。
うん。
でもそうだね。ひろゆきぐらいかもしれない。
そうね。ニコニコ作ったりとかさ、みたいな。
あれで言うとね、うん。インターネット文化で言うと、ね。
そうそうそう。
あ、確かに、
ね。あ、そこにも噛んでんだ、みたいなさ。
なんか、お前全部いんな、みたいな、ね。
そうそうそう。
アラン・マッギーは、この古都インディーミュージックというか、インディペンデントな音楽シーンっていうところで言うと、まあ本当にいろんなところで名前を見るなって人だと思いますね。それだけ、まあ後世にも周りにも与える影響はでかい人なんだ。で、それでいて、まあ、音楽に対する、まあ、ちょっと、行き過ぎたぐらいの愛情っていうのがあって、うん、なんかその辺は、なんかこう、イギリスの、なんていうのかな、几帳面さとトレインスポッティングに代表されるような、ちょっと大敗したあの感じと、うん、なんかね、いろいろ混じってるような感じがしますね。アラン・マッギー・クリエーション・レコーズっていうの。で、まあ、そんな人、そんなアラン・マッギーが、このシューゲイザーとかパンクとかっていうところで、結構なアーティストを出すんですけど、まあ、初期聞くとさ、本当あれだよね。似てるっていうことでもないんだけど、本当湿度すごいあるなと思いますね。うんうん、ただ、それでいて、ゴリゴリの、なんていうのかな、アングラ感丸出しっすみたいなことにはなってないと思うんですよ。
うん、
で、クリエーション当時もちろんインディー レーベルですけど、誰にもわかんなくていいみたいなスタイルではなかったと思うんですよね。この感じ見ると。やっぱ俺がやばいと思った音楽を、まあ、むちゃくちゃ広げたいぜ、みたいな感覚もあるな。これがレーベルの、いいとこだなと思うんです。特にインディーレーベルのいいとこが出てるなと思ってて。メジャーレーベルって僕はあんま興味ないんですけど、これなんでかっていうと、効率的にお金を儲ける必要があるからと思うんですよ。かつ、なんでそれからお金儲ける必要があるかっていうと、従業員が多かったりするわけじゃないですか。それによって、アーティストの意向とか、自分の、なんていうか、聞きたい音楽とか、っていうことではなくて、いかに人に受け入れられていくか、いかに多くの人が聞けるか、っていうところが重視されていくから、メジャーレーベルっていうのは、僕はあんまり掘ってないんですね、正直ね。で、このレーベルって一個考えたら、インディーレーベルっていうのは、それを、まあ、ある意味、度外視もできる、と思うんですよ。僕が好きなものを CD 化したいだけですって。売れなくていいっす。僕が全部赤字で、自腹出すんで。っていうこともできるのがいいとこじゃないですか。インディーレーベル。これのクリエーションっていうのは、そこの、まあ、結構いいラインですよね。ちゃんと大衆的にも受け入れられるし、こう、今のね、文化とか、自分が、やばいぜ、これって思ってるこの理念とかも、ちゃんとね、提示できてるっていう、俺はすごい、バランスのいいレーベルかなっていうふうに、この段階でというかね、まあ全体もそうなんですけど、思いますね。アラン・マンキーの中、この辺は、まあアンテナの張り方の素晴らしさなんでしょうね。これがまあレーベルにとっても重要になってくるかなと思います。ちょっとそれぞれのバンド言ってると、時間ないので、あれなんですけど、まあ、ジェザメリーも、ハウス・オブ・ラブも、ライドも、みんな僕、後追いで知ってますけど、全部ね、ライブ見に行ってるぐらい好きですね。まあ、ジザメルとハウスオブラブはイギリスに行って見に行ったんですけど、ライドはフジロックもね、来てますね。で、僕が当時やっていたバンドとか、音楽っていうのもすごく彼らに傾倒していたと思います。金子さんは知ってると思いますけど、はい、結構ね、シューゲイズだったり、っていうところがだいぶ、影響下にありましたね。その中で、こう、まあ、これ出てるのが、ジザメリ84年で、ハウスオブラブ88年で、ライドが90年なんですけど、なんとなく僕はこの3曲、もちろん3曲を自分で選んでるからなんですけど、徐々に、リズムの感じとか、メロディーの感じとか、音色の感じが変わってくるのもわかると思うんですよ。なんとなく、単美的なとか、ゴーンとかってことよりも、なんかこう、きらびやかなっていうか、こう、粒立ちのいい音になってたりもすると思うんだよね。ライドとかになってくるとね。で、リズムは直線的なものよりも、なんか、ドンツクタツトトツトツタタンって。これは、なんかね、時代の、なんとなくこう、主流なものっていうのを感じる部分でもあります。だから、クリエーションは、あくまで意固地ではなくて、ちゃんと多角的にものを捉えながら、自分の理念を発表していたレーベルなんじゃないかなっていうところが、ここで見えてくるというわけですね。スロットの話します。
やっぱスロットってすごいよな。
いや大変なんだよ。マジで大変なんだ、ほぼ俺だし当たり前だけど喋るの。まあでもどうですか、なんとなく見えてきましたか、クリエーションのキャラクターっていうのは。まんじゅうどうですか。
なんとなく今説明聞いて、あ、そうだそうだ、その通りだって思いながら聞いてました。
よかったです。じゃあ続いてもうちょっと後の部分を聞いて、クリエーションレコーズもちょっと掘っていきましょう。
ハロープレイリストメディア、レディオ DTM。
はい、というわけで、今お聞きいただいたのはですね、マイブラッティバレンタインでスーン、そして、ティーネージファンクラブでスターサイン。そして、プライマルスクリームでローデッド。これは一応、アンディ・ウェザー・オール・ミックスっていうね、記載が、スポーティファイ上にもあるかなと思います。この3曲をお送りしました。マンチュー、どうですか？ファーストインプレッション的に、こう、さっきの3曲とこの3曲。なんか、なんとなく違いはありましたか？
こっちの方が、より聞きやすいっていうか、なんか、なんだろうな、わかりやすいっていうか、
うんうんうんうん。
そんな感じでした。
はいはいはいはい。金子さんどうでしたか？
うん。僕はまあ、その、この後控えてる曲もあるんですけど、まあ、それも見えてる状態なんですけど、まあ、A ブロック、B ブロック、C ブロックで分けるんだとしたら、このブロック、うん、今聞いたやつは、個人的に好みなんですよね。
ああ、そうなんだ、うん。
クリエーションの中でも好きな時代っていうか。
どの辺が特に？
そうね。まあ、プライマルかな。特に。うん
まあ、プライマルスクリームローデッドね。これはスクリーマデリカってアルバム
に。そうね。単純にスクリーマデリカは死ぬほど聞いたっていう。
聞いたな、
うん、
むちゃくちゃ聞いたな
あ。マイブラもそうだけどね。ティーンエイジファンクラブもそうだけど。でも、やっぱズバ抜けて聞いたな。スクリーマデリカ。
まあ、まあ、名盤ですよね。
うん。
なんていうか。名盤だなと思いますし、今、うわ、すげえって思ったのは、うん、最初流したのジザメリだと思うんですけど、うん、84年か、ジザメリのファーストアルバムに入っている、曲を流したんですけど、そもそもあれだよね、レーベルを始めるじゃん。うん、レーベル始めようってなんじゃん。俺音楽めっちゃ好きだし、みたいな。めっちゃいいバンド知ってるし、つってさ、レーベル始めよう、ジザメリやばいよね、つって。ジザメに出そうぜっつってさ、一枚出すわけじゃん。デビューアルバムまで行くわけじゃん、とりあえずね。うん、それがさ、今名盤って言われてんのやばくない？マジ恐ろしくない？レーベルとしてだって1年目よ。で、名盤めっちゃ出してるっていうかさ、
うん、
これすごいよね、うん。なかなか。なかなかないんじゃないかなって思ってしまう。これがまたメジャーレベルならわかるけどさ、なんとなく温めて、いい感じなとこでバーンだけどさ、明らかにそんな感じではないから。すげえよな。で、プライマルスクリームのスクリーマーデリカもさ、これ91年なんだよ。91年だよ。91年って思えなくない？別に2007年って言われても、あ、そうなんだってもう最高じゃんって思うし。2018年って言われても最高だなって思うなって思う。で、なんか、その辺の審美眼っていうのやっぱすごかったんだよね。
うん。
あとはこう、先取り感とかさ、その辺も含めてやっぱ、このクリエーションっていうところはすごい人たちが集まってたんだなと思いますよね。で、今流したマイブラとティーネージファンクラブとプライマルスクリームに関しては全部90年代です。
うん、
さっきはちょっと、ライドだけ90年に漏れてきちゃいましたけど、本当はね、あの、マイブラのイズントエニシングってアルバムの方が88年なんで、迷ったんですけど、マイブラはちょっと、どうしてもラブレスと、ここの話をしとかないとなと思って、やめておいたっていう感じですね、イズントエニシングは。で、まあ、一個ずつ触れていくと、まあ、話出たんで、プライマルスクリームのローデットから話しようかな。ですけど、この曲に関しては、プライマルのセカンドかな、ファーストかな、ちょっとごめんなさい。今見ればわかるんですけど、I'm losing more than I'll ever have っていう曲があるんですけど、これのリミックスなんですね。
うん、
この曲のリミックスが、ローデットって名前でスクリーマデリカに入ってるんですよ。
うん、
で、それをミックスしたのが、アンディ・ウェザオールっていう人なんですけど、この人は、まあ DJ、かなイメージで言うと。DJ って感じ。まあ、あとは、普通にミュージシャン的な部分とか、プロデューサー的な部分もあるとは思うんですけど、この人もこの人で、まあ、歩けば棒に当たるですね。本当にアランマギ、アンディ・ウェザーウォールも、まあ、見ますね。特にやっぱミックスリミックスみたいな名前で僕はよく見ることがあったかなと思います。で、このアンディ・ウェザーウォールっていうのは、まあ、クリエーションとしても大事な人物ではあって、まあ、このプライマルスクリームと、アンディ・ウェザーオール、プライマルスクリームの初期の曲と、アンディ・ウェザーオールのリミックスっていうのを仕掛けたのも、もちろん、アラン・マッキー、
うん。
今ね、ウィキペディア開いてみたんですけど、ウェザーオールは、クリエーションレコーズのアラン・マッキーの紹介で出会ったプライマルスクリームの初期の曲って書いてある。やっぱ紹介してんだよね、アラン・マッキーを。いろんなやつ、いろんなやつを。で、プライマルスクリームっていうのは、全然前回ぐらいに多分ロックスとか流してますけど、で、実際初期の曲、ロックスはもうちょっと後になるイメージなんですけど、なんか初期のプライマルスクリームも普通にバンドなんですよ。で、ジザメリーに プライマルスクリームのボビーっていうボーカル、ボビー・ギレスピーってボーカルが、ジザメリの、ジザさんのメリーチェインのドラムだったって話を以前したことがあるんですけど、実際ね、やっぱジザメリとは違うんだけど、やっぱもっと全然暗かったんですよ。あの、金子さんが最初に一緒にあるような、もっと暗いバンドだったと思うんですよね。で、それが、どんどんどんどんこう、メインストリームに上がっていくにつれて、ノリがすごく良くなって、大衆的になっていって。で、このスクリーマデリカに関しては、ダンスミュージックと、プライマルスクリームっていうのが、まあ、ある意味こう、ポンって融合したようなイメージなんですよ。僕の中では。という風に考えると、このアンドリュー・ウェザーオールっていう人物の功績もかなりでかいと思うんですよね。うん、プライマルスクリームの初期の、あの暗かったバンドの時の初期の曲をリミックすることによって、今、91年のアルバムに入るようになったって。しかも、楽曲性として、91年って、ブリッドポップって言われる、イギリスの、いわゆる歌物、っていうのかな、歌物って言ってんのかわかんないですけど、イギリスのすごくポップの文化が、むちゃくちゃ盛り上がる、多分前夜ぐらいなんですよ。それでいて、80年代にあった、ニューウェーブとか、の、ポストパンクとかの、こう、ムーブメント、これは最初の流し3曲の部分にむしろ影響を与えたり、彼らが影響を与えられたりもしたような80年代のムーブメント。代表されるのはジョイディビジョンとか、ニューオーダーのマンチェスターのムーブメントがあると思うんですけど、マッドチェスターっていうね。この辺が80年代終わりから90年代にかけてあるわけですよ。で、そうすると、これはそもそもがロックとダンスっていうものが掛け合わさっていったものがちょっと成熟されたぐらいの時代なんですよね。だから僕はこのスクリーマーエリカっていうのはそのダンスとロックとっていうところの、まあ一個到達点というか、完成形みたいなイメージはあるっすね。だからここはね、すごい大事なアルバムかなと思います。で、ティーネージファンクラブに関しては、スターサインって、これ多分デビューとかかなり初期だと思うんですけど、これ聞くとわかるのはまずメロディアス、感がだいぶ増しましたよね。すごくいい歌だなっていう感じに僕は思ってるんです。ちょっとイントロ長すぎますけど。その辺がでもさ、あれじゃない？インディーっぽくない？いや、イントロ長すぎるって、ラジオ業界とか言ったらそれこそ、アウトでしょ、う
ん、まあ、まあまあまあ、そうね。あんま紹介されないかもね。
しづらいよね。うん、と思うんですよね。ただこの曲、イントロ1分以上あると思うんで、うん、やっぱね、その辺が、なんていうのかな。こう、変に、迎合しすぎず、ちゃんとこだわったものを出してるっていうのは、まだこの時はすごく、まだっていうか、ありますよね。で、さっき言ったブリッドポップの時代が訪れていくんだけど、90年代っていうのは、イギリスには。うん、このティーネージファンクラブもその例外には全くならなくて、すごくね、あのグラスゴーのバンドなんですけど、ブリッドポップっていう波にはね、すごく乗っていくんだけど、まあこの時はね、まだもうちょっとパンキッシュっていう感じのパンクなイメージはありますね。だからこの後の時代の流れっていうのも僕はいち早くちゃんと掴んでるなと思いますね。ティーネージファンクラブはこの後もっともっとね、牧歌的なバンドになっていきます。その辺がまたね、いいんですけど。で、まあそういういろんな、バンドを探しつつ、新しいバンドを出しつつ、バンドの新しい方向性を見出しつつっていうところでクリエーションはどんどんどんどん広がっていくわけなんだよね。で、多分アルバムによっては何十万枚とか何百万枚とか売れてるものも多分あるんだとは思うんです。で、そんなクリエーションが、こう、一番だと思う、多分、インディー時代で言うと一番だと思うんですけど、一番金をかけたアルバムっていうのがあるんですよ。金をかけたっていうか、結果的に金がかかってしまったアルバムっていうのがある。で、これなんでかっていうと、マイブラッディ・バレンタインっていうね、とんでもね、ちょっとこう、なんて言ったらいいんだろうな、こだわりが強すぎるし、うん、人のことちょっと考えられないバンドがいたんですよ。これ、まあ、前ブラよく出てきますよね。レディオ DTM にも、ね。うん、まあ、コシューゲイザーっていうのを代表されるようなバンドなんですけど。まあ、
欠かせないバンドじゃない？音楽史を語る上で、近代音楽史の。
まあ、欠かせないよね。うん、本当に、オアシスとか、レディオヘッドとか、コールドプレイとか、いっぱいいるじゃないですか。今にもね。イギリスにはたくさんの名バンドが。マイブラッディ・バレンタインってそういうバンドに比べたら、絶対聞きづらいと思うんですよ。 なんか、何言ってるか分かんないし、よく。あーとかしか言ってないし。でも、こんなにさ、ね、後世に語り継がれてさ、もうこれこそまさに大名盤ですけどって言われるものって、すごいよね、と思いますね。で、このラブレスってアルバムが、ちなみにマイブラはアイルランドかな。イギリスで言うとだから、上の方。まあ実際、クレールもなんとなく上の方のイメージなんですね。ロンドンとかってイメージではなくて、マンチェスター以降、上の方。どちらかというとロンドンとかの、なんていうのか、いわゆる中流上流に関してはもちろん、なんかこう、反抗的だったと思うし、実際このレーベル自体もすごく反抗心に溢れ、反抗精神に溢れたものがあって思うので、なんか北っぽいっていうのはね、すごくありますよね。で、その、ラブレス、マイブラね、話戻すと、アイルランドの、マイブラティ・バレンタインのラブレスっていうのが一番金かけて、誰も人のことを気にできなかった人がいました、ね。ケビン・シールズっていう、マイブラティ・バレンタインのとんでもないこだわり屋がいましたと。で、結果的にどういうことになったかっていうと、このアルバム作るのに、いくらかかったと思います？
でも、どんぐらいかかったんだろう。まあでも、そんなに言うんだったら、やっぱ億単位ですよね。
ちょっと行き過ぎですよね。
そうなんだ。
あれ、これ、インディーレベルだから。
あ、そっかそっか。
これあれだよ。イメージで言うと、いやイメージむずいな。おとぎ話かな。音楽の重要性とか、バンドの2人で言っても、おとぎ話の新譜が出ますと。
うん、
セカンドアルバムが出ますと。で、ちょっと、いろいろ試したいんで、お金かかりますって言って、あ、いいよ、つって、いろいろやって、完成しましたって頃にいくらかかったと思う。
難しい。
まあ、相場がわかんねえか。
相場がね。
多分だけど、だいたい数百万とかだと思うんですよ。
まあ、それが相場ですよね。
うん、アルバムの制作相場って言うとわかんないけどね。俺、これめっちゃ適当に言ってるけど。それに対して、マイブラティ・バレンタインのラブレスはですね、27万ポンド。ポンドは分かりづらいですね。
ポンド、ポンド。
今の額で言うと、4000万ぐらいかな。
お
これ4000万円かけたわけですよ。この音に。
すごいな。
まあよくね、これが、よく、マイブラ倒産事件というか、クリエーション倒産はマイブラがしたみたいなところなんですけど。
何にそんなに金がかかるんですか？その、
資材費。何なんだろうね。
それは俺らも知りたいよね。
知りたいよね、うん。絶対うまい焼肉が食ってるだろう。今日寿司でっつって絶対領収書切ってるじゃん。もう絶対俺そうだと思うんだよな。わかんないけどね。ただ、真面目に言うと、やっぱり、その、音の作り方、それ場所もあるじゃないですか、スタジオ。
うん、
ね。その辺が、やっぱり、一個大きいのかなと思うし、どっちかというと、こう、最初から、ここの場所でこれを撮るって決まってたら、こんなお金かかんなかったんじゃないかなと、なんとなく思います、僕は。
あ、じゃあ、スタジオ貸し切って、作り上げていった感じってことですか、
ね、うん、多分、それをやって、
貸し切ってというかもういろいろなスタジオでや
る。そうそう。だから貸し切って撮るじゃん。うん、やっぱ違えなって言って違うスタジオ借りて撮るじゃん。
うん、
でやっぱ違えなって言ってもう一回違うスタジオ撮るじゃん。でやっぱ違えなって言って、うん、やっぱ最初の方が良かったんじゃないって言って最初の方行くじゃん。やっぱ違えなってなんじゃん。うん、でこれもしかするとレコーディングエンジニアが違うんじゃない？もう一回違う人雇うじゃん。みたいなことじゃない？
感じはしますよね。
想像だけどね。
想像だけど、うん、ただよく聞くのは とにかくこの関係者現金みたいな感じではやってたらしいですよ。もう本当にこもってっていうか、本当にこもってやってたらしいんですよ。本当かよって思いますけど、絶対焼肉挟んでるよって思うけどなんかめっちゃこもってたらしいんですよ。ただそのこもった期間が問題。これ2年半かかってる。2年半
そりゃかかるわ。そりゃお金かかるわ。
年単位でいくと、まあ、1000万ぐらいになるのかな。1500万ぐらいの感じ。1年間。それを2年間続けられて出したアルバムですよ。そりゃさ、 すごい評価されるよ。
いや
評価されてよかったよ、
うん。そうなのよ。評価されてよかったよ。名場になってよかったよ。
ただね、別にチャート1位を取るってわけじゃないんだけどね。うん、いきなりバーンって。だからそれってさ、あまりにコスパ悪いじゃないですか。
うん、
4000万円かけて。俺だったら当時絶対無理って思う。こっち他行ってとか、別のお金どっかから持ってくるよとか言うと思うんだけど。やっぱでもね、それを追い求められるロマンって、僕は何にも変え難いなと思ってて、しかもそれを、まあ一緒に追っていたかっていうのは、まあ、クリエーションの映画とかがあるんで、その当時のアラン・マギの気持ちとかはそれを見てちょっと、感じてほしいんですけど、同じ目線で同じ気持ちで追ってたかっていうとそれはわからないんですが、ただ結果的に出すってところまでいけるのはレーベルとしてやばい、すごいなと思う。
うん。
ね。ここを諦めなかったレーベルっていうかね、うん、ある意味。ラブレスを諦めなかったレーベル。ね。残念ながら愛なき世界なんですけどね、タイトルは。非常に愛に溢れてると思うんですよ。まあね、
それはくるりもやるよね。
くるりも。まあ、その元ネタになってます。なんか、まあまあ、そういう、うん、アルバムです。だから、すごい大事なんです。すごい名盤なんです。で、結果ね、クリエーションはものすごく評価を得て有名になってお金バシバシ入ってって思うでしょ。残念ながらこのアルバムのせいで財政難に陥ってそこでソニーに契約を交わすわけですよ。
そこで財政難になるんだ。
要は正規の名盤を出した結果財政難になった。
で、身売りをしたんですよ。
そう、
うん、
これはね非常に、ただね全部バーンじゃないはずです。
うん、
半分ぐらいだった。
半分ぐらい。
実権は握ってるはずです。荒牧はじめ、このクリエーションの首脳陣たちがね。ただ、結果的にそうなるんですよ。ね。これが、レーベルの進化と言うべきか、進歩と言うべきか、それとも違うのか。っていうところは、この後どの作品を出していくのかっていうところにかかってるかなと思っていて、その作品をちょっと聞いてみたいなと思います。
ハロ
ー。 ハロ
ー。 レイリストメディア。 レイリストメディア。 音楽を喋ろう。 レディオ DTM。
さあ、というわけで、聞いてもらったのはですね、オアシスを2曲、スーパーソニックっていう曲と、あと、ドントルックバックインアンガーかな、と、ブーラドリーズね、
うん、
バンドがいるんですけど、これの Wake Up Boo という曲、 Wake Up Boo だっせ
オチに使うなよ。
言っちゃったよ先に、もうあまりにダサすぎて。ダサくない、名前がね。
オアシスいかない。
Wake Up Boo。起きるブーいやいや、シミマルコちゃんかお前。
最初ピカチュウ元気でチュウみたいなことでしょ。
マジでブーブーうるせえな。そういうことです。ピカチュウ元気でチュウ、まあいろいろ話はありますけども、今日はね、レーベルで聞こう第1弾クリエーションレコーズ編という、クリエーションレコーズ、イギリスのレーベルの、ね、楽曲を流しております。これが最終ブロックって感じですね。クリエーションレコーズの、まあ、歴史じゃないけど、変遷を一応ここでもう一度言っていくと、99年に、解散ですか、
うん、
をするわけです。で、さっきね、92年、前原のラブレスで金を使いすぎて、家を、抵当に入れたりとかしちゃったんで、借金を抑えとかされちゃってたんで、まあ、売却をしようと。で、ソニーに売って、ソニーと契約してちょっと儲けようと。
うん、
で、契約しましたと。で、やりやすくなりましたと。で、多分、アラン・マギはまだ、これ、まだまだこう、やる気は十分あったと思うんですよ。で、ソニーからしても、おそらくクリエーションレコーズっていうのは、とんでもねえ、いい宝物だなって思ってたはずなんですよ。こんなにたくさんのバンド、しかも初期から見出してきて、こんだけヒット出して、もう今となってはね、もう歴史的名盤となっているものをたくさん出して、とてつもね、レーベルがここと契約できるのは最高だなって思ってたんじゃないかなと想像はします。 まあ、その辺の真相は本当ね、映画とか見てください。資料とか読んでください。で、結果的にその後出した曲っていうのが今日、今回のブロックで流した3曲です。オアシスが一番やっぱ代表的だと思います。オアシスのスーパーソニック。これ多分デビューシングルのはずですね。94年。で、その後にオアシスのドンルオルックバックインアンガー。これはまあセカンドアルバムの曲なので、モーニンググローブかな。95年。うん、なんですよ。で、ブラロデイズね。起きてる。なんですけど、マンチどうですか印象として。
やっぱオアシスはもう、すごい好きなんで、
うん、
最高だなと思って聴きました。
ちなみにスーパーソニックとドントルックっていうのは、うん、なんか、どっちが好き、
うん、私はドントルックが好きです。
なるほどね。わかる。
うん、なんで
いや、結構ここ大事かなと思ってるんですよね。オアスをなんか語るとき。
ああ。
はい、
うん。で、私はウェイクアップブーも好きでしたよ。
うん、ただ、ここで一回マンチュに思い出してほしい。
うん。
最初のブロック
。そうだ、そういうことだよね。
うん。
ジーザス&メリーチェーンがいて、ハウス・オブ・ラブがいて、うん、っていう、まあ、ライドは90年で入っちゃってますけど、うん、イズン・テンシング、マイブラのファーストかな、ファーストじゃないな、マイブラのイズン・テンシングってアルバムが出た、80年代の感じと、うん、このオアシスとか、ブーラドリスのこの感じ、どうすか比較して。なんか違う感じもしませんか、
うん、全然違うと思うんですけど、
うん。
なんでこんなに違うんですかね。
で、これね、これはね、僕はですよ、ソニーと契約したっていうのもでかいと思いますよ。
うん、
なぜなら、大衆音楽にならなきゃいけないみたいなところあると思うんですよ。ポップスとして消費されなければいけないっていうか、なければいけないわけじゃないですけど、そうすることによってどんどんどんどんもっと多くの人に、もっと大きなお金、うん、もっと多くの人に、もっと大きな作品、もっと大きな会場とか、どんどんどんどん多分進んでいってたんですよね。で、結果的にものすごくポピュラーな印象の音楽になっていったっていうのはあるとは思うんですよ、僕は、
うん。
なんだけど、だから多分その変わった感じがする。でも、
うん、
レーベル全体がマンチューが今好きだなって思えてるのは、このクリエーションレコーズの DNA っていうのは、いくらソニーと契約していても、あったんじゃないかって思わせるのが僕はオアシスのスーパーソニックです。
うん、
うーん、
オアシスのスーパーソニックを聞くと、なんかね、なんていうのかな、負けねえぞ感がすごい。そのなんていうのかな、なめんなよ感っていうのかな。お前ら、俺らのことなめんなよ。俺らが最強のロックバンドだから、分かってんのかって言われてる感じがするんですよ。で、それは、なんかやっぱ、トゲトゲしさとかにも現れるし、音にも現れるし、で、地ざめりにも感じてたかもしれない。
うん、
俺は。
うんうん、
その根本の魂みたいなところで、まだ俺はクリエーションっていうものがここにソニーと契約して大衆的に認知されたとしても、まあそれまでもされてるんですけど、ちゃんと入ってますからどんどん。だけど、うん、魂はあるぞみたいな感じはまだあったのかな、この時にはって僕は思いますね。で、その中で、まあ最たる例としてオアシスを見出して、それがどんどんどんどん、でかくなってったってのはでかい。まあ、最大ヒットバンドって感じですかね。うん、クリエーションの。だから、皮肉だなと思いますけどね。
うん、
なんかソニーと契約した結果、オアシスっていうものをまあ見出して、それが、こうやったら、国家レベルになっていく。イギリス国民全員が歌える曲になっていく。これ、始まりは自分が始めたインディーレーベルっすよ。それ考えたら、うん、すごいことだと思いませんか。インディーレーベル始めようぜ。イエーイ。バーって出しました。その中の出した一つのバンドの一つの曲が、国の式典で歌われるような国家になっていってる。う
ん、国家じゃないんだけどな。お前好きだから言
う。国家じゃないんだけど。
国家レベルっていう。
すごいことだな。ものすごいロマンだなと思いますよね。レーベルっていうのは。だからそのレーベルの栄枯盛衰、栄枯盛衰っていうのかな。これを追っていくっていう意味でも、要はレーベル買いっていうのは、レーベルで聞くっていうのは非常に面白いことなんですよ。なぜならこう歴史を追うことになるんでね。うん、それはアーティスト単体よりもずっとレーベルの方が追った方が面白いっていうのはありますね。だから、 映画とかね、僕の好きなレベルもいくつか出てますけど、クリエーションももちろんですけど、その辺は本当にね、見たら面白いですよ。こんなこと本当にしてたの?みたいなね、思うと。金子さんはどうですか?この、まあ、94年以降になってますけど、あ、93年以降か。
うん。
ちょっとまだブラドリーに関しては触れてないですけど。
まあ、まあもちろんオアシスはね、長く、まあ、DTM の活動する全然以前から知ってるし、
うん。
まあ、聞いてるし、
うん。
まあ単純にすごいバンドだなとは思うけど、やっぱこう、まあね、じゃあブーラドリーズに触れるとすると、うん、でもブーラドリーズはブーラドリーズでいいじゃん。
いい、いい、まあまあいいよ、うん。全然いい。バカだな
と。バカだなと思うし、でもブーラドリーズって今回流した曲の中で、圧倒的にテレビとかラジオで使われるのよね、BG とかで。
めっちゃくちゃ使われてるよね。多分日本ですらすげえ使われてる。
すげえ使われてる、うん。で、それってやっぱすごいなと思うんですよね。
すごい。
うん。ブーラドリーズ
のことに関して言うと、
うん、
まあ、めちゃくちゃバカだと思うんですよ。バカっぽいと思うんですよ。うん、彼らがバカだっていうよりかは、この、バカになれる音楽って俺よく言いますけど、うん、やっぱ、それが大事だった、
うん。
ただね、俺ね、このブーラドリーズ最後に据えてるのは、うん、お前らそんなバンドじゃなかったよなと思うんですよ。何これは、本当だから、1ブロック目でブーラドリーズ1曲入れてたんですけど、うん、ちょっといろいろ考えたら、まあこれ、まあ、リスナーの方が自主的に聴いてくれればいいやと思って、やめたんですね。
うん、
このブーラドリーズね、初期作品を聴いてほしいんですよ。結成88年で、この、ウェイクアップ、起きろブー出したのが、93年。
かわいそうだからやめろよ。
マジで、88年どんなバンドだったかって、金子さん知らないっすよ。
知らない。
何バンドかっていうね、わかりやすいジャンルっていうのがね、あるんですよ。
うん、
これはね、シューゲイザーバンドなんです。
嘘でしょ。
シューゲイザーだブーって。
あのね、そう。ゴリゴリのマイブラフォロワーだ。
なるほど。
のイメージだったんですよ。めっちゃやばいブーっつって、この高音出したいブーって言ってたはずなのに、そっからなんか、起きろブーになっちゃったわけですよ。
だって全然シューゲイズな感じなかったですよね。
そう、ないんですよ。ウェイクアップブーには。このね、ウェイクアップブーっていう曲が非常に特殊な曲なんですよ。うん、これをね、やっぱね、ブーラドリーズはこれって思わないで俺は欲しいんですね。もっとしょうもないシューゲイズバンドやったからって言うで、要は関連がめちゃくちゃ方向転換したんですよ。
うん。いや、だから、
キャラチェンじゃないけど。
ね、だからさ、今日の流れ、やっぱその、うん、点を線で結んでいくっていう企画じゃないですか。
うん、
そうですね、一本のテーマでね、クリエーションっていう。その中で今日、上曲折あったクリエーションレコードだけどっていうので、で、最後にこのウェイクアップブーっていうところの、この陽気でアホみたいな曲だけど、その流れで聞くと、ちょっと切ないよね。
ああ。なんか、せざるを得なかったのかもなとかね。
同系な感じっていうか。
起きろブーって言ってるわけですから、シューゲイザーバンドやつが、7年後ぐらいに起きろブーイエーって言って、やってんすけど、確かに、切なさあるよね。
ある。でもさ、さっきも言ったけど、その切なさあるんだけど、でも一番擦られてるの多分これだよっていう。
まあね、まあ、今、オアシスと比べたら雲泥ですけど、ただ、僕がね、この曲を最後に入れたのは、オアシスの、まあちょっとドンルク、ちょっと例外っちゃ例外だったんですけど、うん、無理やり3曲にしたとこあったんですけど、スーパーソニックでオアシス、なってすげえかっけえやべえバンドいる。でもビートルズだけど、うん、メロディーだけじゃない、ちゃんとロックだ、これはロックだって思った。でポップスとして消費されるかもしれないけど多分ロックだって思うの、うん、でそれが90年代の超前半っていうか、超前半以降のさっき流したマイブラとかティネージファンクラブとかプライマルスクリームのローデット以降に出てきた、これは新しい波になるぞと。で、スーパーソニック94年。でも、この時には実は何かが始まってるんですよ。その、 オアシスやべえぞ感と同時進行ぐらいで、ブリッドポップってね、何回か言った、うん、このイギリスの音楽のムーブメントがもう始まってるんですよ。で、僕はね、その幕開けこそ、ウェイクアップブーだと思ってる。これはね、うん、94、5年とかになんとなく、バーンってブリッドポップって言ってるようなね、そっからも、まあ、ブラーがいてとか、いろんな話になってくるんですけど、それはまあ、また、おいおい話。でも僕はこのブリッドポップという大きな流れを作り出したのが、この、起きろブーなんじゃないかな。
起きた。それで。
起きたと思う。実際やっぱね、こう、なんていうの、ハーモニックだったりとか、うん、こう、なんていうのかな、ポップス、でもね、これも、リバプールっぽいっすよね。そういう意味ではね。ポップスのこう本セクションとかその辺を含めるとリバプールっぽいんですよね。だからビートルズって偉大だなとも思いつつ、多分イギリスの音楽の結局系譜っていうのをしっかり経てはいますよね。どのバンドもとは思う。でその結果、その音楽のムーブメントが起きているっていうかね。だからすごく伝統に重きを置いた国だなっていうのもなんとなくわかりますね。これ見てるとね。K-POP とはちょっと違うなっていう感じがするというかね。あれは輸入したものを消化させてるじゃないですか。でも、イギリスはどちらかというと自分の国、土地で、発酵、熟成させたものを、やっぱりちゃんと出していくっていうか、そんなイメージがやっぱあるなと思います。で、その裏でというか、後ろで、そのイギリスの音楽80年代、90年代まで、ものすごく支えていたのが、クリエーションレコーズというレーベルであり、アラン・マッギーというとんでもない音楽教の人間だったという感じなのかなという気がしますね。で、うん、この後ブリッドポップはとにかくどんどんどんどん聞くなっていって、まあそれのまあ最たる例がオアシスのドントルックバックインアンガーはまさにそうですよね。まあ何十万人というね、人が駆けつけるようになっていくわけです、オアシスのライブにね。これはね、すごい本当に、国規模のね、大きな動きだったのかなというふうに思いますね。で、そのブリッドポップの終焉もありつつ、1999年にはですね、すべての資産をソニーに売却して、クリエーションとしての活動を終了するというわけなんですね。いやー、語りましたね。語りました。うん。エンディングでまとめた方がいいですか？
はい。
はい。
しましょう。
というわけで、じゃあエンディングでまとめます。
現在レディオ DTM では番組で流す CM スポットの枠を販売しております。毎月3万件を超えるアクセス数がある音楽番組を使って効率的にイベントの告知や企業 PR などをしてみませんか？詳しくは番組サイト内の特設ページをご覧ください。
音楽と喋ろう。レディオ DTM。
さあ、エンディングのコーナーです。今日はレーベルで聞こう第1弾ですね。クリエーションレコーズ編というね、イギリスのレーベルを特集した回をやりました。80年代から90年代ぐらいまで、ざっくりと歴史を追いながらね、クリエーションっていうのはこうだったんじゃないかな。イギリスの音楽ってこういう流れだったんじゃないかな。これね、あくまで僕の個人的感覚ではあるので、本当情報の正しい誤ってるは皆さんで判断してください。そこだけはちょっとお願いしたいなと思います。マンチューどうでしたか？この、一つのレーベルの栄枯盛衰、うん、ちょっと語っていきましたけども。
そうですね。私は今までそのアーティストに注目するぐらいしかなかったんで、やっぱレコード会社っていうのでこうやっていくっていうのはすごい新鮮だったし、
うん、
なんかね、ちょっとソニーと契約してどうのこうの、売却してどうのこうのってあたりがすごい切なくていい物語だったなと思います。
おお、まあ本当あれだよね、ドラマチックだよね。なんかさ、俺がただ喋っただけだけどさ、それでも、うん、結構ドラマチックな動きしてんな、このレベルって思うよね。
で、そのドラマチックな動きに沿うように、その音楽が、バンドの音楽が変わってってるっていうのもまた、面白かったし、
うん、
なんかすごい、すごい掘り下げたなって気持ちになれました。
いや やりすぎ注意だな。金子さんはいかがでしたか。
そうですね、いやなんか最近はこう音楽番組だけど、
うん、
まあ割かしその真面目にというよりもまあ楽しい側面をっていうつもりで企画考えてたけど、まあそれがまあ続いたんで、まあ真面目な方向行ってもいいんじゃないのっていう気で、
うん
うん、ちょこういうの出してみたんですけど、
ええ、
いやいいんじゃないですか。いやなんか音楽版の有田と週刊プロレスとっていう
の
やりたいと思ってたんですよね。
アリプロ？
アリプロ、
うん。これはだからプライムビデオをね、皆さん契約してみてほしいんですけど、うん。アリプロはね、プロレスの歴史を紐解いていくっていうかね、有田さんがね。
うん、
まあ、週刊プロレスって雑誌を元にだけど。あれ、まあただね。いや、よかったっすよね。確かにアリプロ的なやり方だよね、これってね。うん、
だからなんか、アリプロを見たことある人だと、ちょっとプロレスに似てんじゃないのっていう。風に捉えてもらえたんじゃないかと俺は勝手に思ってるんだけど、
あ、音楽がレーベルが
このそのクリエーションっていう、クリエーションっていう物語かな、
あ、物語がね、なるほどね、
そうそう、だから最初ストロングスタイルでさ始まっていってさ、それがだんだん評価
されて、中村信介の話ですか。
まあでもそれでさ大きい大会やってお金使いすぎちゃってさみたいなさ、
うん、そうね、
で新たなスターをっていう風にさ動かないといけなくてさ、でもそれがどんどん落ちていく中で、でも最後の賭けとして出してさ、でその中それを支えてたのは割とそのおふざけキャラみたいな 人がバラエティとかよく出てさ、例えばおふざけキャラじゃないけど例えば小鉄さんとかさ、大仁田さんとかさ、やっぱそういう人の存在、
プロレスで聞こうじゃねえから。
いやだからブーラドリーズをなめんなよって話になる
の。そうだね、
俺はそれは思うの。なんかあれって分かりやすい例で言うとイーストエンドプラスユリみたいな存在だと思っていて、
うんうん
うん、
うん、
その
そうだね、まあ日本のいわゆるヒップホップで言うところの、
そうそうそう、でそれをさヒップホップ、まあ、あの時は割と黎明期だけど、でもまだ馴染んでない人の時にやっぱコメディとして伝えるっていうのってとっても大事で、
うん、うん、まあコメディね、コメディかどうかもちょっと分かんないんですけどね。
まあね、でもその、
うん、これバカだって言ってるの僕だと思う。
でもなんか
これだから、
うん、そういう
あの、
うん、大事じゃない？なんかポップに伝えるっていうのってやっぱ
大事。いや、うん、僕はねブーラドリーズを卑下した記憶はないんですけど、うん、あんまり。あのいや結局その火をつけるには、
うん、
なんていうかろうそくの火でじりじりやってもいいんですけど、なんかやっぱ一個ね爆弾物を持ち込んだ方が早いと思うんです
よ。そうそうそう、
だからボーですよ、
うん、ブーじゃなくて
ボーが必要なんですよ。で実際にこんなに気分いい曲ないじゃない、
うん、
うん、なんか最高やんって、うん、思うじゃん。なんかもう。だから、この功績っていうのは、やっぱ相当でかいと僕も思います。
うん、
で、まあ、実際、だからそういう曲が埋もれたりするからね。
うん、
それもそれでね、うん、面白いよね。
うん。
うん、クリエーションはどっちもあるよね、そういう意味ではね。
うん、
埋もれてるとてつもなく影響の強いアルバムも、とてつもなく有名で、崇高な曲もあれば、ものすごくポップスで大衆的な音楽もあるっていうね。
うん、
いろんな音楽を渡り歩いたよね、そういうのはね。すごい、ね、うん。ああ、いいっすね。まあ、プロレス的。まあ、クリエーションが特殊っていうのはありますよね。ドラマチックだったね、本当にね。
うん、
流れがね。なので、まあ、これを、次はまた別のレーベルで、
うん、
やって、いかに抑揚がないかっていうのを。こんなこと起きねえから、普通っていう。
特殊例だから。
そう、起きてんのはイギリスの北部だけだから。そんなことないと思うけど。まあ、ほ
ん
と、ファクトリーってね、
うん、
マンチェスターにあるレーベルも、まあ、本当に薬物中毒しか集まってないレベルだったので。
またイギリスだよ。
そうすると何が生まれるかすると、パーティーが生まれるんですよ。っていう話がで、パーティーが生まれると何が生まれると思う、薬物が生まれるんですよ。薬物が生まれると何が生まれる、いや、そこで新しい音楽が生まれていくんですよ。みたいな、
うん、
面白さはあるんでね、
うん。
ドラマチックではないかもしれないけど、なんかこう話のネタ的には面白いのかな、うん、ね、すごい思いますね。またアメリカで言うとフーガジのね、ディスコードレコードとか ね、もう面白いのかな、87年とかやってるから、うん、っていうところもね、今後の展望としてあるので、皆さんもしよかったらなんかやってほしいレベルとかあったらね、うん、連絡くれればいいかなと思っております。で、まあ日本のレーベルももちろんね、やりたいかなと思うので、その辺も期待してお待ちください。はい、さあというわけで今回は、レーベルで機構第1弾クリエーションレコーズ編をお送りしました。また次回、今週は以上です。佐藤直でした。